栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週も獨協医科大学日光医療センター整形外科脊椎センター南出明人先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
獨協医科大学日光医療センター整形外科脊椎センターの南出です。よろしくお願いします。
さて、今週はですね、健康寿命を伸ばすために目指しました、体の負担の少ない外科手術、脊椎の外科手術の役割をテーマにお送りしています。今週は脊椎変性疾患についてのお話です。どんな種類があるんでしょうか。
簡単に言えばですね、年とともにですね、脊椎を支えている椎間板や骨が変化してきて、その変化してきたことによって神経などが圧迫されて起こってくる病気ということになります。で、その変性という変化というのは骨で最初に起こるのではなくて椎間板というところから起こってきます。で、その椎間板というのはもともとどういう役割があるのかというと、骨を支える支持性ですね、あるいはショックアブソーバーと言われるような荷重を吸収したりとか、あるいは、保持性ですね、そういうようなものが役割としてあるんですけれども、そこが変化してくるために周りに影響が起こってくるということになります。で、例えば骨や関節や靭帯などが変化してくるということになります。で、それとともに神経を入れている器である脊柱管というところが狭くなって神経を圧迫してくるというふうなものが脊椎の変性疾患ということになります。で、その代表的なものというふうになると、首であれば皆さんよく頚椎症というふうな病気ね、で腰の方であれば一般的に年を取ってくると多いのが腰部脊柱管狭窄症というもの。椎間板自体の病気であればヘルニアって言って、椎間板ヘルニアというのも皆さん、ご存知かと思いますけれども、そういうような病気が上がってくるということになります。
この脊椎変性疾患のうち腰部脊柱管狭窄症、具体的にどんな病気なんでしょうか。
先ほどもお話ししてますように、腰部脊柱管狭窄症というのは年とともにですね、入れている器である脊柱管が変化してくる病気なので、急に歩けなくなるとか急に動けなくなるというのは少なくて、例えば半年前1年前に比べて、ここから駅まで歩けてたのに行くのに休みたくなるとかっていうような間欠跛行ですよね、そういうようなものが中心とした病気ということに。よくね、患者さんがよく言うのは、腰が痛いからとか、歩くとちょっと足が痛くなってくるのでということで、私自転車ならね結構乗れるんですよと、だから移動は自転車でするしますと、あるいはスーパーに買い物に行ってカートをしたらね結構私歩けるんですよっていうふうな人が多いんですよね。それはなぜかというと、前かがみの姿勢になるので、神経の入れてる器が比較的圧迫されているのが解除されるわけですよね、和らぐわけですよね。そのために神経の血流が改善するので長く歩けるというふうなことになるので、だからそういうふうな症状のある人ですよね、そういう人は腰部脊柱管狭窄症の疑いが強いんだということになりますね。
治療はどのようにして行うでしょうか。
まずね、やはり来た外来に来ていただいてすぐ手術しましょうというわけではなくてですねやはり我々薬を飲んだりとかですね、痛みがあれば痛み止めを出してですね様子見ますね。で、それでも効果が上がらない人ですよね、例えば1月2月3月飲んでいただいても上がらない人、あるいはもう来た時点で進行性の麻痺のある人ですよね、神経の麻痺のある人にはもう手術を進めます、ね、で、手術は簡単に言えばですね、神経の通りが狭いんですから通りを広げてあげる手術ということになりますので、神経の受圧術が主になるということになります。で、その中には年とともに支えが弱くなってくる患者さんもおられるので、そういうのには不安定性ですね、ガタつきが伴う人も 起こってきあります。そういう人には固定術というのが一般的に行われるんですけれども、やはりまあ高齢者の人に望まれる手術っていうのは安心で安全で患者さんへの負担の少ない手術というのが一番まあ望まれる手術でありますよね。でそこでまあ私らが取り組んでる手術というのは、まあ、体に負担の少ない内視鏡、脊椎内視鏡手術ということで、まあ、1998年から取り組んでもう20年以上になります。で従来の手術と内視鏡の手術ってどのように違うんですかというふうに言われる人が多いですね。で従来の手術や顕微鏡の手術というのは上の皮膚の上から覗き込む手術、いくら拡大されてもね、なんだけれども内視鏡の手術っていうのは細い筒を利用して筒の先にカメラがついてますので、筒をもう神経の近くまで入れるので目の視線が皮膚の下神経に近いところにあるというのがもう一番の特徴になります。そうすることによって覗き込む手術ではないので周りへの筋肉や周りへの影響が少なくて、悪いところだけ、圧迫を取ってあげると、まあ、極端がくり抜いてあげると、トンネルみたいにこうくり抜いてあげるというふうな手術であるので、患者さんにとっては非常に優しい手術であるというのが言えると思います。
すごいですね、内視鏡の技術って。
だからまあそうすることで、まあ、手術直後からもうすぐにリハビリに入っていただいたりということで、退院も早くて、社会復帰が早いということになります。
患者さんの中には今までしびれてしょうがなかったのが急に歩けるようになったなんて患者さんもいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、やはり、まあ、痛みで苦しんでた人が、まあ痛みを楽になって長く歩けるようになるというのが、まあ、一番のやっぱり特徴ですよね。
先生、予防のためにできることはありますか。
まあ、やはりですね、年を取ってくると寝込むんではなくてですね、我々の整形外科のテーマである健康寿命を延伸するということが大事ですので、脊柱管狭窄症だ、腰が悪いから首が悪いからではなくて、やはり大事なことは日頃から運動をするということが非常に重要ですよね。でその中で皆さんどういうものがいいんですかという聞かれるんですけども、やはりまあ歩くのが一番いいと思います、ね、で歩けって言うんだけども脊柱管狭窄症では歩けないんですよという人もあったりとかするしますけれども、今そういうふうな病気もありますけれども、やっぱり健康維持するためには運動というのが非常にいいかと思っております。
そうですね、日々、まあ、若い頃からそういう、ね、形で運動と親しむというのがとても大事ですね。
そうですね、やはり、まあ、体を動かすというのがもう大事だと思います、
うん、ちょっとコロナで出かけられないからなんて、でもこう歩くのは、ね、密になりませんから、うん、お天気の意義には歩いてほしいですね。
そうですね、それが一番いいと思いますね、
はい、今回は2週にわたりまして、独協医科大学日光医療センター整形外科脊椎センター南出明人先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとう、どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。